皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月18日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、新技術、新ビジネスモデルが待っているという話です。本当に日本も混迷しておりますが、この数年、あっという間に世界、まあもちろん日本も含めて、世界に新しい技術、それから新しいビジネスモデルが一気に実用化されて広がってきましたね。タクシーのウーバーについては、あれ日本でも非常にこう話題になって、まあどうするかって話になっていっておりますしね。あとこうブロックチェーンを使った様々な、その取り組みですね。まあ投票をブロックチェーンにするとか、不動産の登記をブロックチェーンにするとか、もちろんその仮想通貨もそうだし、サプライチェーンもそうですが、あと医療もそうですね。様々な面でのこのブロックチェーンの応用っていうのが日進月歩になっていて、それから日本だと石川県の加賀市が、日本で最初のねブロックチェーン都市を目指そうというような宣言をしていますよね。あと世界だとドバイですか？ドバイが世界最初のブロックチェーン政府を目指すということを言っておりまして、まあもうそういうものはものすごく出てくる。で、ブロックチェーンが出てきたらそれは全然変わっちゃいますよね。会社ごとにあるいは政府として自分とこのデータベースを持って仕事をするという今までごく当たり前のことがもう消え去ってしまって、データはある種みんなで共通の公共財みたいな形でデーンと社会の真ん中にあって、でそのプライバシーは本人しか管理できなくて、でそれをまあ必要に応じて皆さん利用しながら各種サービスを提供して世の中に価値を生んでいくという形になっていくわけですね。だからこう自分のところの資本をもとに仕事をするんではなくて、まあ、公共財としての、まあ、データというものに、まあ、アクセスしながら、付加価値をアドオンしていくという、まあ、こんな形になっていくわけですね。そうするとやっぱりこれは、こう、なるべく資産を大きくしてという従来型の経営のやり方とは全然違うし、金融機関だって預金料なんか競うことの意味なんて全くなくなってきますしですね。それは、まあ分かってる人にとってはその当然なんですけども、古い常識の人にとってみると、一体何が会社なのか、何をやってるのか、さっぱり見当がつかないって話になってくるんじゃないかと思うんですよね。それからさっきのウーバーもそうですが、事業者と消費者の区別もどんどんつかなくなってきてるんですよね。私はその消費者です。私は事業者ですと。まあ、いう立場で、その今までは売る人、買う人という形がはっきり分かれていた。だから消費者主権とか生産者主権とか、まあいろんな言葉が言われておりましたが、今後それがその、まあ混ざってくるわけですね、どんどんね。普段の生活をしながら、まあタクシーの運転もするとか、あるいはなんかその普段の生活と、それからこう仕事が一体になっていて、なんか分けられないとかね、生活の中にこう仕事が入り込んで、仕事の中に生活が入り込んでいて、もはや分けられないとかですね。例えば、その、個人同士の売買ってありますよね。メルカリみたいのですね。あんな風になってくると、やっぱ個人の生活と仕事って分けられなくなってきますよね。で、個人間のこう売買だったら消費税払わなくていいわけでしょう。日本のね、制度だと。まあ、それもだいぶ変わりますよね。消費税って 8% もしますからね。消費税払わなくて良いだけでも全然違うじゃないですか。あれ、事業者になんだけいいわけでしょ？ね、個人としてやったらいいわけですね。事業者でなきゃいいわけですから。すなわち、その余ったものをみんなで交換すればいいわけでしょ？新しいもの買うとか言うんじゃなくて、余ったものをみんなで交換してシェアしながら使っていけばいいわけですよね。それは実に簡単といえば簡単でありまして、まあ、こんな風になってくると、今までのこの売買、なんていうのを中心とした、そのビジネスモデルとか社会の動かし方って全然通用しなくなりますよね。それから、まあ、IoT なんてのが出てくると、今こういうなんか出てきてますけども、IoT がどんどん出てくると、もののインターネットですね、あまりにもたくさんの情報が一度にこう出てくるようになるから、それを、 処理するのには、やっぱりブロックチェーン型のピアツーピア通信でないとダメだと。サーバーで一元管理はもはやできなくなる。パンクするから。したがってもう IoT のその広がりとブロックチェーンの広がりはほぼ同時で、しかもそれで集まるデータってあまりにも膨大だから AI を組み合わせないと処理ができない。だから IoT、ブロックチェーン、AI は3つこう一緒にやってくるわけですよね。そうするとやっぱりその動かし方っていうのは、それが本格的に動き出すようになると、まあなんて言うんでしょうかね、ジムロボットなんてのは簡単にこうどこでも組めるようになるし、ルーチンワークみたいなことは本当にまあ機械が全部やってくれちゃいますから、あんまりこう用なくなるわけですよね。アイボってロボットあるんじゃないですか、あの白いやつね。あの人が面白いことをしてくれて、アイボの遊び方を教えてくれたんですよ。アイボこう時々首を動かしながらこう立ってますよね。アイボの前行ってですね、アイボに顔近づけて一切喋らないで、アイボずっとのアイボの目を睨むんですね。まあ睨むというかじっと見るんですね。そうするとなんか首をですねちょこちょこ動かしてたアイボが首止めるんですよ。それでこっちもじっと見るんですね。で次になんか言葉発すんですよ。で日本人だと思うと日本語だと思う発想するし、中国人だと思うと中国語で喋り出すんですよね。なんか面白いですよね。何回やっても中国語しか喋ってくれない人とかいてですね。まあ面白いなと思って。だからまあ所詮機械なんてそんな程度のものっちゃそんな程度のものなんですけども、まあ逆に言うとそんな程度のものを、その間違いなくやってくれるっていうのはなんかすごい機械のありがたいことでね。まあほとんどの我々の仕事はですね、普通仕事というものは、まあ、ルーチンワークみたいなものが多いわけですよ。まあ雑用、って言えば雑用だけども、まあそれをやらないと給料もらえないから、一生懸命みんなやってるわけですね。上手にやって当たり前、失敗したら怒られるって仕事よくあるでしょう。ね、上手にやって当たり前、失敗したら怒られると。まあそういうのってのはその機械がやってくれた方がいいわけですよね。まあそんな感じで、いろいろとこう、その我々の職場についてもですね、まあ今なんか人手不足と言ってるけども、果たしてこれはどうかなと。今までもこの人手不足とかなんかスペースが足りないとかいろんな問題が起きた時にイノベーションが起きてその問題克服されていったことがほとんどですよね。コンピューターの容量が上がったのもそうだしね。それからその高層ビルができてきたのもそうですよね。なんか今回もですね、この人手不足という、まあ少子高齢化に伴う人手不足っていうのは、なんか最終的には、まあもちろんどっかで人の数も増えてくるし、ある程度その、まあ移民とは言わず、なんか日本で働く外国人も増えてくるとは思うんですが、根本的なところで、その、やっぱり機械の導入で克服されていくんじゃないかなと思うんですね。で、あと、微生物の話なんかそうですよね。今、その健康立国っていう話を私どもしておりますけども、それは各自治体なんても実は非常に死活的な問題になっていて、何せこの医療、福祉、介護がですね、非常にその資金的にも人員的にも限界状況になっているわけであります。で、今度診療報酬も都道府県ごとに決めることができるようになったわけですね。そうするとやっぱりその都道府県ごとにいかに健康寿命を伸ばすかっていうことは極めて重大な問題になってきます。今までのところ教育とかですね、それから厚労省がやってる健康関連の話っていうのは、医療健康の話は全部これ国の一元管理なんですね。話は簡単で国民を作るためですよね。なんで教育をするんですか？学校は何を教えてるんですかっていうと、国民を作るための教育をやってるわけですね。国民を作るための教育であって、本人を、まあ、自由に伸び伸び発展させるための教育じゃないですよね。だから変な道徳の教科書がこう出てきてるわけだけども、まあ、国民を作るために教科書全部統一して同じことを教えさせようっていうことで、あと健康もそうですよね。今強制的なね、不妊手術の問題が、旧優生保護法の問題が、まあ、クローズアップされておりますけども、ああいう発想なんですね。国民の健康は国が決めるという感じで、でもそれが崩壊すれば教育はどうするかっていうと、やっぱその人たちの未来のためにやるっていう原点に戻るわけだし、健康もですね、やっぱりそれは肉体、それから精神、それからスピリチュアル、この三面の健康をですね、いかに増進するかっていうことがまずその重要になってきますよね。そうなってきたらやっぱりそれは各 地域ごとに自分たちで考えて行動するってことになってくると思います。そうするとやっぱりもう教育、文科省、厚労省の一元管理なくなってくれば、それは何でも自由にできますよね。その微生物を駆使したり、ミネラルを駆使したりも良いわけだし、それから教育だってですね、何もその校舎の中でいちいちね、全部、その指導要領に従って、その教科書を選んでもいいわけだしね、様々な教育の手法を取り入れることができるし、まさにこの江戸時代後半に出てきた藩校ですよね。藩校とか、あるいはその適塾のような私の塾、ああいうのがいくらでも作れるわけですよ。健康法だって様々な方法があるし、さらにそこに今度はもう少し健康の定義を広げていきますとね、ストレスのない職場だとか、病気にならない生活、あるいは安心できる社会インフラ、こういうものまで健康の定義を広げてくればですね、まあこれ NSP の日本再生プログラムが言っている健康立国の三本柱ですが、そこまで健康の定義を広げてくればですね、それは国交省所管の分野からですね、労働省所管、まあ今、これも今厚労省かに入ってますね、労働関係の話とか、あるいは経済、経営の話まで、全部これ見直してやり直そうって話になってきて、国の一元管理なんかやらなければですね、自分たちで勝手に自由にできるわけですね。それはものすごく大きな進歩になりますよ。今のね、こう、リーダーたちにですね、自由にできますよって言ったら怖い怖いと、国から予算が来なくなるのは困るから、国から予算が来なくなるのことをやるなんてもってのほかとか、まあ言う人がほとんどでしょう。なんか最近地方を見てると本当にですね、国から予算をもらうためにはどうしても自民党でなきゃいけないみたいなことを堂々と言う人が多いですよね。でもあれ国から金をもらえてるからですよ。そこまでやったって国から金もらえないとなったら、それ全く意味出さないでしょ。ねえ、その金のホースが、金が降りてくるホースがあるんだけど、そのホース握ってですね、待ってたって、上から金が流れてこなかったら、それ何の意味もないですよね。で、自分たちで金稼がなきゃいけないでしょ。もうそうなるのは時間の問題なわけですよ。ですから、そんなその、金が止まりそうなね、金のホースを抱えて持ってたってしょうがないから、自分たちで金も稼ぐと。自分たちで仕事も見つけてくる。自分たちでお客も見つけてくる。何を作るかも自分たちで決めるということになると、今とはリーダーが全然変わっていくんです。あれ違うんです。人から金もらうことを当てにしているリーダーと、自分たちで稼いで自立しようと思っているリーダーは、まず顔つきからして違ってですね、根本的に考えてることややってることが違うんですね。まあ、ある種雰囲気が全然違いますね。それが全部入れ替わっていくわけですよ。入れ替わってた時に、やっぱりその、まあ、今までとそのやり方が変わってきて、まあ、新しいその秩序がそこから発生してきますね。そうなると、こう、日本の中にはたくさんの発明家もいるし、それから様々な技術が眠ってるじゃないですか。あるいはその大企業の中でも、埋もれていた技術だとか、埋もれていたそのプロジェクトって結構眠ってますよね。こういうものを引っ張り出してきて、なんか使えるものないかなというふうに、こう、検討することは随分できますよね。それからこの様子だともう中東はもうこれ戦争を避けられないし、まあ戦争になっちゃってますから、あれ、そのイスラムの過激派なんかはもっと過激に多分なってくるんで、そうするとアジアもですね、もうフィリピン、タイあたりから南、イスラムずっと多いんで、怪しくなってきますよね。その海上交通だってですね、あれ本当にどうなるかわからない部分ありますよね。そしてやっぱりどう考えたって、東シベリアを中心とした環日本海でこれから経済の、あるいは資源の問題を考えていかないと、どうにもならない。それは日本だけではなくて、アジア全体が多分そうなってくると思うんですよね。やっぱり東シベリアというところとですね、ロシアですね、ロシアと上手に付き合って、まあ、お互いにメリットがあるようにですね、こう上手に開発をやっていくというところに、やっぱり経済の、その、主軸を持っていくしかないと思うんですね。まあ、だから、まあ、いろいろ議論はあるんですけども、日韓海底トンネルの話ってまだ死んでないですよね。で、今度、日露の話で、サハリンと、カラフトと稚内をつなぐ、鉄道の話をロシアはなんかしたいらしいですね。で、ロシアは以前からカラフトと東シベリアの間、マミヤ海峡のとこを、まあ、鉄橋かトンネル通す話をしてますから、まあ、あれができますと、日本列島を通って、朝鮮半島方面、それからその東シベリア方面、鉄道がまあ通るわけですよね。 まあ大陸の開発ってのは昔から鉄道が基本なんですね。道路だけじゃなかなかダメで、だからインドでも中国でもロシアでも昔から鉄道大国でしょ、あれ。やっぱり鉄道なんですよ。あんまりそれ変わってないですよ、今ではね。まあその鉄道を敷いてその沿線をまあじわじわじわっとまあ何十年かけて開発していくっていうのは大陸のやり方ですから、まあそういう時代になってくると、まあ港や空港だけじゃダメで、やっぱり鉄道をもう一回ちゃんとやらなきゃいけなくて、まあ日本も大分の協力はできるし、まあ貢献もできるんだろうと思うんですね。そんな風になってくると、この我々の活動範囲もね、まあ戦後はとにかくアメリカとの関係っていうところからスタートして、やがてもう一回アジアに回帰して、で、まあ世界中に出てったわけでありますが、まあ、アメリカとの関係は別に喧嘩するわけじゃないだろうけども、まあ今までとだいぶ変わってきますよね。アメリカも内向きになってくるし、中国なんかどんどんみんな帰ってきちゃって、あれ最近なんか中国は嫌に日本に対して低姿勢ですよね、あれ。日本の企業が本気になって中国から帰り始めたからじゃないですか、あれ。なんだかんだ言って日本の企業にですね、全部帰られちゃったら中国お手上げじゃないかと思うんですよね。でもそれは帰るはね、会社の中にその共産党の支部を置けと、初期側ですね、その株主よりも社長よりも偉いんだと、これが中国のやり方だと、中国で商売させてもらえることありがたいと思えと、まあこんなこと言われりゃ帰ってくるわね、しかもあの国もバブル崩壊しちゃってんだから、バブル崩壊しちゃえばどういうことになるかって日本人の方が詳しいですよ。中国人の若い人なんか何も知らんでしょ、あれ。だって改革開放始まって最初の本格的な強行ですよね、今回ね。それは分からんわけです、あの人たちは。まあしかし、だからちょっと共産党ももう続かないと思うし、一旦共産党ぶっ壊れちゃうと思うんだけども、まあ、ぶっ壊れた後は今度は話は逆転して、それはあの人たちで食わなきゃならんからね、みんなその一生懸命なんかしようって話になるわけでね、まあ、ですからいずれにしろですね、この20世紀から続く体制がもう溶けていくわけですから、その先を考えたら、まああんまりその国とか民族とかこだわることなく、もう横に横につながってプロジェクトを組むような、そんな時代なんですよね。もうすでにそれが世界の潮流になってますよね。うん、なんかその巨大なシステム、まあ巨大な企業みたいなものの中で、お前はこの仕事やれと無理やり配属されてやってたもやる気出ないわけよ。やる気出ないでやってるって、事故も起きるし、隠蔽も起きるわけよ。ところが、そういう仕事をね、外に、こう、オープンにして、この仕事を本気でやってみない、やってみたい人いませんかって集めてくると、それはなかなか本気でやるからすごい仕事になるわけですよ。で、そういう横型の場合っていうのは、リーダーシップのスタイルが違うから、縦の統制型、分鎮型のこのリーダーのやり方では、全くそれは、管理も、その運営もできないんですね。だからリーダー変えなきゃダメで、でもリーダー変えりゃそれはできるわけですから、まあそんな風になんかことで、新しい技術とそれを担う人たちが、新しいビジネスモデルに乗ってくるっていうのは十分に可能だと思うんですね。特にやっぱり日本の場合は、地方に蓄積が多いですよね。まあ、東京もその、東京の地方ってあるわけですね。いわゆる下町なんかそうでありまして。だから逆に言うと、その東京都心の高層ビル街とかいうところは、まあ人が帰っちゃったらそれっきりかもしれませんけども、まあそれ以外のところは結構いろんな蓄積まだ残ってるわけで、まあそういう蓄積をもう一回掘り起こしてね、地域ごとにその自立の方法を考えて横に連携をすると、まさに戦国時代みたいなもんで、戦争はもうやらないわけですけども、戦争という意味ではなくて、こう自立して連携する。縦横無尽にその自立して連携すると、イノベーションも自分たちでやってみると、このなんか世界がこれからの日本じゃないかと思うんですね。まあそういうことを考えながら、まあ日本も運営するってことになると、やっぱりこれからのリーダーっていうのは、ちょっとやっぱり今の頃縦型の毒に毒された人たちは多分無理ですね。金に毒された人たちは無理で、やっぱりリーダー交代で、結果的にだいぶ若い人たちが台頭してくるんじゃないかと思うんですね。でも同時にですね、この横型の時代っていうのは、自分でしっかり道を作らないと、やっぱり成長しないということなんですね。チャンスがたくさんあるようでいて、こう、あちこち飛び回ってると、やっぱりそれはいいものはできないし、本人も成長しないんですね。やっぱりこう、道を歩むっていうことをやっていかないと、特にこう、横型の時代っていうのは、こう、振り回されるだけで時間が経って終わっちゃうってことがあるんですね。何回か転職したと、でもまあそれっきりになっちゃったみたいな話になっちゃうわけで、 やっぱりそういうことを考えると、まあそういう企業の運営なんかとは別にですね、こう、道を作る教育っていうのが生涯にわたって必要になってくると思いますね。その辺もこれからのリーダーが本気で考えて、行動していかなきゃいけない部分だと思いますね。いずれにしても新しい時代はもう来ておりますから、今の時代の先をですね、作っていくことが何よりも大事かなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、新技術、新ビジネスモデルが待っているということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。